創世記19章からのメッセージもこれで3回目となりました。罪深い町であったソドムとゴモラの町を神様は滅ぼすために二人の御使いを使わしました。神の裁きという面を見るととても恐ろしい出来事なのですが、そこには罪人を救おうとする神様の愛が注がれていました。裁きの手を下す前にロトとその家族に救いの手を差し伸べ、それでも従えない彼らの手を取って滅びから逃れさせてくださいました。神様がなぜそこまでしてくださるのか。19章の16節に主の彼に対する憐れみによるという言葉が付け加えられています。思えば私たちの救いもそうであります。これは私たちへの言葉でもあります。主の私に対する憐れみによる。今朝は最後にもう一度この19章を振り返りつつ、私たちを救ってくださった神様とはどういうお方なのか考えていきたいと思います。まず最初に、私たちの神様は一人の人の救いのために全力を尽くしてくださるお方です。神様はわざわざ彼らの救いのために二人も御使いを使わせてくださり、手を取って滅びから導き出してくださったお方です。また彼らの取りなしのためにはアブラハムに主ご自身が働きかけ、ロトたちへの、またソドムとゴモラの町への取りなしを促してくださいました。私たちと神様の関係というのは、大勢いる中の一人というふうに捉えてしまいます。私たちの救いというのは、大勢救われた中の一人、イエス様は多くの人のために血を流し、多くの人のために十字架にかかって死んでくださいました。そのイエス様の十字架が、この私のためであったということが、なかなか感じることができないものであります。私と神様という一対一の関係、神様と私という個人の関係がどうもイメージできないでいる方もおられるかもしれません。しかしこのソドムの出来事を見るときに、ロトたちの救いというのが非常に個人的であったということを覚えます。よくよく考えてみますと、神様の救いの御業がたった一つの家族のためになされたのです。神様の救いの御手が、この時地球上に、まあ、何人の人がいたかわかりませんが、たった一つの家族のためになされた。この世界、全宇宙を支配しておられる方が、天地万物を創造された神が、たった四人の家族を救うために、ちっぽけな、取るに足りない人間のために、天から下ってきて、ソドムとゴモラという、とても神様に見つかわしくない、救いに値しない、そのような場所に見つかいを使わして、彼らを救い出してくださったのです。このことは非常に個人的であり、彼らのために全力を尽くしてくださる神様の恵みを心から教えられます。全世界を据え収める神が、たった一家族の救いのために天から下ってきて、その救いのために御使い二人を送ってくださいました。そしてこの家族の取りなしのためには、主自らが天から下ってこられ、アブラハムの必死の取りなしに最後まで耳を傾けていてくださいました。なんという神様でしょうか。なんと献身的にロトたちの救いのために力と愛を注いでくださる神様なのでしょうか。神様は彼らが一体何者だからというので、ここまでしてくださるというのでしょうか。他にももっと簡単に彼らを救い出す方法はあったはずです。これはやがて来られる救い主イエス・キリストがどのようなお方かをあらかじめ表しているのです。私たちを救うためにイエス様が十字架にかかる、もっと簡単に救う方法はあったはずなのに、 神様はそれをしてくださいました。このことは、やがて来られる救い主イエス・キリストがどのようなお方かをあらかじめ表しているとともに、神様というお方は、一人の人の救いのために、犠牲を惜しまない方であるということを教えられます。彼らの救いのためにわざわざ天から下ってきてくださり、彼らに警告を発してくださり、それでも従えない彼らの手を取って、町から救い出してくださいました。はじめから、自分たちが、この罪深い町に住んだのがいけなかった。もともとは少しは離れていて住んでいたのですが、だんだんだんだんその魅力に魅せられて、町の中についに住むようになった。見つかりを使わして、警告を発してくださったのに、なかなか町を出ることができなかった。それでも従えない彼らの手を見つかりが取って、その町から救い出してくれた。また一方では、アブラハムの必死の取りなしにも耳を傾けてくださいました。たった一人の取りなしの祈りに、真剣に耳を傾けて応答してくださいました。神様との取引のようなあの祈りが、何度も何度も条件が変えられるあの祈りを、主は聞いていてくださいました。このような神様だから、私たちは人々のために諦めずに取りなしをすることができるのです。このような祈りに応えてくださるお方ですから、私たちは伝道することができるのです。時々私たちというのは、効率よく何でもこなしてしまうことが良いと思ってしまう、そういうことがあります。少しの労力でより多くの人に伝道できたならば、少しの労力でより多くの方が導かれたなら、そう思ってしまうことはないでしょうか。世の中の合理主義という考え方を信仰生活や伝道にも適用しようとしてしまっている私たちがいます。今から10年以上の前の話になるのですが、キリスト教の伝道用の小冊子で、パワーフォーリビングと呼ばれるものがあったことをご存知でしょうか。おそらくこの教会にもあったと思いますが、海外のアーサー・デモス財団というところの多大なる出資によって、日本人の救いのためにと、伝道用のパワーフォーリビングという本が制作され配布されたことがありました。内容は未信者向けの内容となっており、タレントとして活躍しているクリスチャン、クリスチャン著名人の証がたくさん載っていました。その当時の野球の監督トレイ・ヒルマンやシンガーソングライターの久保田早紀さん、スケートのオリンピック銅メダリストのジャネット・リンさん、そして若者に人気のミュージシャンで、M フローというグループの、バーバルというラッパーの証などが載っていました。それに合わせて、4つの法則という救いの原理に合わせた聖書の教えなどが書かれていました。しかし、その伝道の方法、そのやり方や、実際効果があったかどうか、伝道効果というのに疑問視する声が多くあったのです。突然私たち日本人にも日本の教会にも馴染みのない謎の団体から伝道の本が届けられたという時点で、これはカルト宗教じゃないのかと疑われたことがありました。東京ではどうだったかわかりませんが、地方ではある日突然見ず知らずの団体から伝道の用の本が大量に送られてきた。そういった感じだったんですね。しかも、メディアなども大々的に使って、その本の宣伝がなされていったのですが、宗教色をあまり出さないようにするために、かえって一体何の広告かわからない、謎に包まれた感じだったんです。インターネットなどで見るとですね、その CM の広告の中に、神という言葉が一回だけ出てくるんです。で、最後にパワーフォーリビングと こう読みましょうみたいな、なんかそんなやつなんですけど、テレビの広告だともっとこう控えめな感じにですね、多分神なんて言葉使ってなかったと思います。こう自分の人生の秘訣はこの本にあるみたいな感じで紹介されてたんですけど、一体何の広告かわからない。謎に包まれた感じだった。そんなやり方でしたので、テレビ CM や雑誌や新聞広告がありましたけど、一部は掲載を見送るなどの処置が取られていきました。そして結果的にその本の制作費用、メディアの広告代、トータルで億を超えるであろう莫大な費用を使って、どれだけの人が救われたのか、まあその効果っていうのは未知数でした。私自身ね、その本で導かれた人、その本で教会に行った人、その本で救われた人、聞いたことがないです。しかもその大量に印刷され、送り込まれた本自体も、裁ききれずに、大量に余っていました。私も相当の数を配布しましたし、日本全国で多くの教会、クリスチャンたちの手によって、相当数配布され、伝道された結果、それがどうあったのかというのが、これだけやって、どれだけの人が救われたのかということが、多くの人によってつぶやかれていました。しかし、それからしばらくしてから、数年後してから、インターネットのある牧師のコメントを見て、私はハッとさせられました。その牧師先生はこんなことを言っていました。たとえどんなにお金がかかっていようと、一人の人が救われたのなら、それでいいのだと。たった一人の人の魂の救いというのは、お金に変えることができない。そういうようなことが言われていたのです。このアーサー・デモス財団に何億というお金を使って日本の宣教のためにそれを成した。たった一人の人の魂が救われたのならば、それはお金に変えることはできないのだ。そして続けてこのようなことが書き加えられていました。もし世の中で罪を犯した人間がたった一人しかいなくて、救いを必要としている人がたった一人しかいなくても、その一人のためにもイエス様は十字架にかかられたであろうと。まあ、全ての人が罪を犯したと言っている聖書とは矛盾する考えですが、まあ、例えとしてですね、もし世の中で何十億人人がいる中で罪を犯した人間がたった一人しかいなくて、救いを必要としている人がたった一人しかいなくても、その一人のためにもイエス様は十字架にかかれたであろう。その一人の人の救いのためにイエス様はこの世に生まれてこられ、その一人のために十字架にかかってくださったのであろうと、そう書かれていたんです。神様は私たちの救いのために惜しむことなく、たった一人の御子を私たちに送ってくださり、お与えになられました。それは大勢の中の一人としてではなく、私一人を救うためだったということを覚えたいと思います。この素晴らしい救いの恵みを今朝もう一度受け取らせていただきましょう。私たちの神様は一人の人の救いのために全力を尽くしてくださるお方です。私たちを救ってくださる神様がどのようなお方なのか分かりました。では次に私たち人間とはどういう存在なのか。後ろを振り返ってしまったロトの妻と、後ろを振り返らなかったロトの歩みを通して教えられたいと思います。私たち信仰者には、後ろを振り返る歩みと、後ろを振り返らない歩みというのがあります。神様はロトに対して、この町を滅ぼすから、家族を連れて逃げなさいと警告されました。しかし16節を見ますと、しかし彼はためらっていたとあります。実はこれは、ヘブル語の原文では、この、しかし彼はためらっていたの後に、休止符があるそうなんです。一刻を争うときに、そしてこの聖書を読むだけでも、とてもスピード感がある、その文章の中に、しかし彼はためらっていた、休止符となっていたというんです。彼はためらって、一刻を争うときにためらって、ソドムから出ることができないでいた。おそらく、 ロトは最後の最後まで町の人々や娘婿たちも一緒に逃れるように説得していたのかもしれません。またロトの妻の方は神の言葉よりも家財や自分の財産に未練があったのかもしれません。また娘たちも自分の婿たちが一緒に逃れるように神様に従うように説得し続けたのかもしれません。理由がどうあれ、おそらくそのままにしていたらずっとそのままソドムから出れずにいたことでしょう。ついに神様は自分の意志ではソドムを離れられないロトたちの家族の手を取って連れ出してくださいます。一人の見つかいが片手にロトの手を握り、反対の手にはロトの妻の手を取り、そしてもう一人の見つかいは一つの手に姉の手を取り、もう一つの手には妹の手を取り連れ出していきました。二人の見つかいがそれぞれ右手と左手に彼らの手を取り、共に歩んでソドムの町から彼ら家族を導き出したのです。そして彼らに言いました。17節、命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこでも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。しかしそんな見つかいの言葉に対して、山まで逃げることができませんと言って、近くの小さな村に逃げ込むことを望んだ。そんなロトに対して、あくまでも寛容を尽くす神様は、その願いをも聞き入れてくださいました。たった家族4人のために小さな村も滅ぼさないでそこを逃れの場としてください。ここから人間の救いというのは救いの手を差し伸ばしてくださり導き出してくださる神様の御手と神様に従って歩み出す私たちの決断の両方が必要であるということを覚えます。しかし主はソドムの町が滅ぼされることを事前に告げてくださり、そこから出ることのできない、決断できないでいる彼らの手を取って連れ出してくださり、そして避難の場所をも寛容を尽くして近くの場所に設定してくださいました。まさに至れり尽くせりの待遇だったのです。彼らが一体何者だからというので、ここまでしていただけたのでしょうか。ただただ神様の憐れみの夢です。しかしそこまでしていただいたのにもかかわらず、後ろを振り返ってはならないという、さもないと滅ぼされてしまうという神からの警告と戒めを破り、後ろを振り向いてしまったロトの妻に対して、決して一言ではない人間の弱さを覚えます。私たちは、ここまでしていただいたという驚くべき主の恵みに、気づいていないものであります。恵みどころか、それを当然のように受け取ってしまっているものです。恵みというのは、受けるに値しないものに注がれる神様の愛を言います。恵みは当然のものではないのです。私たちは主の恵み、憐れみに対して鈍くなってしまってはいないでしょうか。そしてロトの妻のように、さもないと滅ぼされてしまうという、神様の御言葉を軽んじる弱さがあります。神の言葉への不忠実さがあります。そして何よりも後ろを振り返ってしまう弱さ。せっかくソドムの町の堕落から抜け出させていただいたのに、それを振り返ってしまう。そういう弱さがあります。死と滅びから救われ、永遠の命をいただくという、これ以上もない、素晴らしい価値のある救いをいただいているのにもかかわらず、それを持っていないかのように振る舞い、それ以上のものを求めるものであります。救いを当然のように受け、それでいて神の国を見るのではなく、この世ばかりを見てしまうものであります。ロトの妻のように、そこにある家財への未練、町の豊かさに対する未練、そのようなものに気を惹かれてしまう人間の弱さがここにあります。救われた後に教会を離れてしまう私たちの弱さ、様々な理由をつけて礼拝よりも別のものを優先してしまう弱さがあります。19章の26節には、 ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので潮の柱となってしまったとあります。これはどの時点を指しているんでしょうか。よくですね、逃げている最中に天からの硫黄の火が降り注いで滅ぼされている町を見てですね、ロトの妻が振り返って石の柱とされた、そういうふうに私たちは読んでしまうんですけど、実はですね、ここが少し時系列が分かりにくくなっています。23節には、太陽が地上に昇った頃ロトはツワルに着いたとありますが、なんとかツワルに逃げ込んだのに後ろを振り返って石の柱にされたのか、あるいはツワルに向かっている途中で振り返ってしまったのか。実はロトの妻はツワルに向かっている途中で振り返ってしまったのです。つまり町が滅ぼされる前に自分の家や財産に未練があって振り返り石の柱になってしまったというんです。この場面というのは、ロトの妻が天からの硫黄の火が降り注ぎ滅ぼされていくソドムの町を振り返って、それに未練があってああと見てしまったかのように思われるんですが、まだ何も起こっていないソドムの町を振り返ってしまっていたんです。人間、振り返るなと言われると振り返って見てしまいたくなるというそういう弱さがありますが、この場合はそんな興味本位で見たわけでもないのです。ソドムの町への未練、家財への未練のゆえに、ロトの妻は振り返ったというのです。それだけソドムの罪の誘惑にどっぷりと犯されていたということがわかります。神の御言葉よりも自分の思いが勝ったのです。創世記の4章7節の御言葉にはこうあります。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せして、あなたを恋したっている。だがあなたはそれを治めるべきである。神の救いの手を離れ、神の言葉より自分の欲求を満たそうとしたロトの妻。実は、ソドムの町よりも、他の誰よりも、一番先に裁きを受けたのは、このロトの妻だったんです。硫黄で滅ぼされる、火で裁かれるソドムの町、人々よりも先に、ロトの妻が裁きを受けています。私たちも、イエス様の十字架によって、罪の中から救い出されたにもかかわらず、やはりまだ罪からの弱さがある、罪からの影響が続き、同じ罪に誘惑され、負けてしまう弱い存在であります。私たちは、このところにも神様からの助けをいただかなければなりません。そして逆に、後ろを振り返らなかったロトの歩みにも目を留めたいと思います。26節を見ますと、ロトの後ろにいた彼の妻はとあります。この表現通りに行きますと、ロトが先頭行き、妻の前を走り、その後ろにいた妻が振り返り石の柱となりました。するとロトは後ろで自分の妻に起こった悲劇を感じつつ、後ろを振り返ることなく、立ち止まることなく座るまで逃げ切ったことになります。自分の妻が石の柱になってしまった。振り返るなと言われていて、それを振り返っていたら、きっとロトも同じ目に遭っていたと思います。妻はソドムの町を振り返りましたが、ロトは自分の妻を振り返らなかったのです。時に私たちは信仰において人の足を引っ張ることがあります。人をつまずかせてしまったり、自分の不信仰さが周りの人に悪影響を及ぼしてしまうことがあります。自分の信仰さが周りの人に悪影響を及ぼしていることがわからないでいます。むしろ自分の低い信仰のレベルに他の人を引っ張ろうとさえしてしまうんです。私たちはもう一度自分の信仰の歩みが前を向いているのか、後ろを振り返っているのか、神の国を見ているのか、後ろの古い自分を見ているのか、吟味しなければなりません。23節、太陽が地上に昇った頃、ロトは プアルに着いたとあります。命がけで逃げなさいという忠告通り、本当に命からがらプアルに逃げ込んだロトは、滅ぼされていくソドムの街を見下ろし、その恐ろしさを見、もし自分たちもそこにいたのなら同じように滅ぼされてしまっていたという恐ろしさを感じたのだと思います。また先に潮の柱にされてしまった妻のことを思い、悲しんだことだと思います。この出来事は本当にロトたちにとって恐ろしく、また痛い出来事となりました。しかし恐ろしいソドムの町の罪の影響から抜け出すための、ソドムの罪を断ち切るための荒治療となったのではないかと思います。その罪の中にいた時は感覚も鈍り、知らず知らずのうちにそれが当然のようになってしまいますが、そこから離れてようやくその恐ろしさに気づくのです。罪の恐ろしさというものを私たちに教えてくれるとても興味深い実験があります。カエルをですね、水の中に入れておくんです。そして下からゆっくりゆっくり加熱していくんです。じっくりじっくり温度が上がっていくとですね、10度になって20度になって30度になって40度になって、時間をかけてゆっくりしていくとカエルはそこから逃げ出さないそうなんです。どっぷりとぬるま湯に浸かって、やがて水が沸騰してもそこから逃げ出すことなく死んでしまうっていうんです。それが罪の中にどっぷり浸かって感覚が麻痺してしまった私たちを表すような実験であります。このように神様は時に私たちをその罪から離れさせてくださるために、厳しい出来事を通して、そのようなことを通しても私たちを正しい道に導いてくださるお方です。ですから何か辛い試練があったり、苦難や不幸だと思えることがあった時も、ただ闇雲に悪いことが起こったのではなく、それは神様が私たちを正しい道に導こうとしているために、軌道修正するために起こったのだと理解することができます。詩編23編にあるように、魂の羊飼いである主は私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですと告白させていただきましょう。カルバンはこのように言いました。財産が減ったり地位が低められるような出来事があれば、それは主なる神があなたの手を取っておられるのだと知るべきである。すなわち言葉や勧告が十分に功を奏しなかったので、あなたの手を取りたもうたのである。ここで言う言葉というのは聖書の御言葉であり、礼拝の説教であり、私たちの心に語りかけてくださる神様の御言葉であり、時に人からの助言でもあります。そのように神の語りかけが功を奏しなかったとき、主は私たちの手を取り、試練を通して私たちを霊的に導こうとされます。私たちは辛いことがあるとなぜと思ってしまいます。試練の時はなぜこのようなことがと思ってしまいます。しかし時に試練は私たちを正しい道に導くため、より霊的な道に歩ませるために、そして私たちの救いのために義の道に導くものだということを覚えたいと思います。しかしそれでも罪を犯してしまう人間と、そんな人間に対する主の憐れみと恵みを最後に見て終わりたいと思います。ソドムの町から救い出されたロトとその娘たちですが、実はこの者たちを生かしておいた、がために、後にイスラエルにとっては大きな災いをもたらしていくことになります。神様はアブラハムとさらに約束の通り、一人子イサクを与え、やがてその子孫たちによってイスラエル民族が形成されていきます。しかしもう一方で、アブラハムたちから分かれてたロトたちの家系を覚えます。 わざわざ主が天から下り、手を取って助け出したロトたちです。しかもロトの娘たちを救い出すタイミングというのも絶妙だったのではないかと思います。彼女たちは婿たちがいながら、まだ男を知らない娘と言われていました。ですからおそらくこの時はまだ婚約期間だったのではないかと思われます。しかもソドムの人々に乱暴されることなく救い出されたのです。絶妙なタイミングで助け出されたのです。しかしそのような救いに預かったにもかかわらず、彼らは親子で罪を犯してしまうのです。神の前に堕落したソドムの町から救い出された直後、彼らもやがて堕落していってしまうのです。聖書は時に一人の人の生涯の記録を微妙なエピソードによって終わらせることがあります。神の前に正しく歩んだノアが大洪水から救われ、箱舟を出た後に、ブドウ酒を飲んで酔っ払って、天幕の中で裸で寝てしまうという話がありました。また、ここでソドムの町の滅亡から救い出されたロトとその二人の娘が同じような罪に陥ってしまいます。神様はなぜこんな者たちを救ったのでしょうか。このような罪に陥ってしまうことが初めから分かっていたのなら、なぜ彼らを救ってくださったのでしょうか。神様の救いの計画というのは間違っていたのでしょうか。ロトの娘たちの堕落の罪というのは、彼らだけの問題ではなく、その血を受け継ぐ者たちに対して大きな影響を与えていくものとなります。彼らを生かしておいたがために、彼らは親と子で子を設けるようになり、その生まれた二人の子、ベン・アミとモアブの子孫がやがてアモン人とモアブ人という二つの民族となっていきます。アブラハムからイスラエル人が生まれ出ていき、ロトからアモン人、モアブ人が生まれ出ていきます。神の民と二つの民族が分かれ出ていくのです。しかも、このモアブ人たちこそ、後にイスラエル人たちを非常に悩ませる存在となっていきます。偶像礼拝やソドムの町のように、性的に非常に堕落した、凶悪な宗教を生み出し、そこにイスラエル人たちを巻き込み、彼らの罪の中にイスラエル人たちを虜にしていくという結果を招いていくのです。堕落をたどったロトの子孫、そしてその罪に同じように陥っていくイスラエル人の歩みが聖書には記されています。神様はなぜこのようなことを許されたのでしょうか。神様のご計画は間違っていたのでしょうか。こんな結末になることを知っていたのなら、初めからロトたちを救わずに、一緒にソドムの町ともども滅ぼして、彼らの家計を根絶やしにすればよかったのではないでしょうか。それをせずに、神様が罪人に憐れみをかけた結果、アブラハムとロト、お互いの子孫、お互いから出ていった民族にとって、良くない結果を生み出すことになったのです。しかし実は、人間の側の歩みがどうあろうと、人間の側の罪がどうあろうと、神様の恵みと憐れみに対する、神様の恵みと憐れみに反する道を人間が進んでいこうと、神様の側で立てられていた祝福の計画、救いの計画は一切変わらなかったということは、聖書を読むときにわかります。神様の全人類の救いの計画、罪人に対する憐れみというのは、ロトたちをソドムの町から救い出して終わりではなかったのです。ロトたちは一時的には体の滅びからは救われましたが、やはり彼ら自身のうちにも罪の根があるゆえに、やはり罪を犯してしまうのです。そして人間は、すべての人間は罪があるために、世の終わりには神の裁きにあります。しかしここに神様の罪人に対する憐れみがさらに注がれていきます。神様はこのソドムの堕落を継ぐロトたちの子孫からモアブ人を起こし、そのモアブ人の中からあのモアブの女ルツを生まれさせていったのです。 そしてその子孫からダビデを生み、そしてさらにその子孫からイエス・キリストを生まれ出させていったのです。この罪深い子孫がやがて救い主の家系に加えられていくのです。一度は別れ出ていったアブラハムとロト、そして主の民イスラエル人とモアブ人が別れ出て行き、そしてもう一度その家系が交わり、救い主の誕生へと用いられていくのです。人間の罪深さとは裏腹に、神様の揺るぎない救いの計画が実行されていったのです。罪の増し加わるところには、恵みを満ち溢れました。人間の罪が増し、罪深さが増すごとに、そこに注がれる神様の恵みと憐れみが、いよいよ色濃く打ち出されていったのです。人間がどれだけ罪深くあろうと、神様の人類への揺るぎない救いの計画が進められていきました。神様の救いの約束には変わりはないのです。人間の罪深さに神様の救いが打ち勝ったのです。改めてこの創世記19章を読むときに、私たちは人間の弱さ、罪深さというのをとことん思い知らされます。そしてその罪に対する神様の厳しい裁きを覚えます。しかしそれだけではなく、そこに注がれる神様の愛と憐れみを見出すことができるのです。私たちは罪に勝利されたイエス様の救いにより頼み、弱いものですが神様に従って歩んでいける力を主からいただき、今週一週間も歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。愛する天の父なる神様、私たち人間の罪深さ、私たち自身の弱さ、それにも勝る神様の愛と、そして罪に打ち勝ったイエス様の勝利を思わされます。本当に罪深い弱い私たちに、神様は愛と憐れみと、そして恵みを注いでくださっていますことをありがとうございます。どうぞ弱いものでありますが、聖霊様の力によって私たちを強めてくださり、励ましてくださり、今週一週間もあなたの栄光を表す、そのような歩みをさせてください。この後に続く聖餐式の時もどうぞ祝福してください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
Amen.